たんですけども、漁師さんにそういう人に近づいてはいけない、相撲の時はそんなのもいけない、女の人のとこ近づいてもいけない、で最後に悲しかった。だから静かな心にあって、その心を、自分の心を磨きなさいよ。これは前提ですね。山にこもって、そこで静かにいられない。女性そこにも近づかない、漁師さんにも近づかない、小説家にも近づかない。そんな生き方。それが菩薩の近づくところです。でこれは、神杭っていう中の国で行うところですね。身の行ですね、これは。でこういう生活を安楽に行いなさい。でこれが第一の信仰でした。また次に菩薩なかさず一切の法を感ずるに空なり如実相なり変動せず動せず体せず変せず虚空のごとくにして生の生なし一切の五言の動を耐えよく日本語で言語道断って言葉があります。これはここから出てきていること。五言の道を耐え、生ぜず、出せず、帰せず、なあなく、そうなく、実に生なし、無量無変、無下無生なり、ただ因縁をもってあり、変動によって生ず、軽がゆえにとく、常に願って格のごとき発想を感じよと、これを菩薩任さず第二の真言書となる。で座禅をしながら、静かなるところにあって、座禅をしながら何を感じる、何を思うべきかということです。そのことが書いてあるんですね。一切の法を感ずるに、空なり。だからこの世の中は一切対空って、般若心経に書いてあるんですけど、すべてのものは空であるというふうに受け取りなさい。感じなさい。それが来ると感じひんから損したとか得したとか悔しいとか腹が立つとかと思うんだというわけで、今私たちの目の前に見えているのがもうそのまま仏様の世界であって、仏様から与えられている素晴らしい世界なんだというわけで、それが実相のごとし如実相なり、それを私たちは逆に今そういう仏の死亡をいただき守られて幸せに生きているのに、なんではしゃこんな不幸なんやろうと思ってしまっている。これが転倒しているわけですね。いい凡夫転倒で、そんなことでひっくり返って受け取ってしまって、それでもうそれで右往左往したり、でこれどうせず対せず転せずっていうのはもうバタバタしているということです。自分の思ってね。でそんなふうなことでも慌てずに、ひたすら虚空のごとくにして生の生なし、虚空のように全ても欲望も何もない、大きな心を持ちなさい。生の生なしで、そんなものは一切の言葉がで言えるものではないし、で人間というのは生まれるでもなし、出るでもなし、起きるで三木随法という名前ですって言うけど、それも仮につけてある名前であって、名前なんてないし、でその裏た形なんていうものにもとらわれないし、実に生なし、自分が所有するものも、生というのは所有ですね、今の読み方をすれば。仏教読みやから生と読んでますけど、所有がないということは、あらゆるものにとらわれがないという意味です。所有物がなし、ない。だからとらわれがないというのは空、虚空のような生き方ですよ。で、実に所有がなければ、もう無量無変無下無生なり、所有するものがあると無料ではないやろ、限りあるやろ、お金何本持ってるうち1000万持ってたら1000万で終わりやかな、持ってなかったらあんた無限大や、わかる意味何も大きい家に住んでて、東京ドーム3つ分の家持ってても限度があるやろ、東京ドーム3つ分でも何も持ってへんかったら、この宇宙が全部、虚空が全部のものや。だから限りないやろ。無量無変。で、虚空は無下無生やろ。それは、囚われていると、その囚われた世界ですと。囚われてないと、もっと広い世界です。そういうことです。だから、無量無変、無下無生。所有がなければね、すぐに所有なし。無量無変、無下無生なり。 で、ただ自分の家、今私が持っているもの、私の体、これは因縁によってあるだけ。だから私がこの聖護院が私の家やから、もうこの家の中だけやないかっていうことは、これは私の所有物だと思ってるととらわれやけど、因縁あって今私はここの住職させてもらってるだけやから、別にこの門に縛られてるわけやなっていう、でも聖護院も出ていけるしな、もうここだけでっていう気持ちはないわけです。だから因縁を持ってあり、だからお金もたまたま縁あって100万円がということになるだけ。これがなくなったから言うと、わしのものがなくなったなんて悲しむこともないわけです。縁あって出ていかはったな、そこです。それをそう思えないのは天道によって生じる。春が故にとく常に願って、過去のごとき放送を感じよ。だから昔な、空というのは本当に難しい。難しいけど、とらわれちゃいけない。で、とらわれてはいけないけど、とらわれないと生きられないのが人間。で、この辺のね、この心状態を静かに自分なりに人からは分からへんみたいな、とらわれてるかとらわれてないか。でもその自分の中では、人からは偉い、とらわれてあると言われるかもしれんけど、私はとらわれてないということもあるしな。だから親からは、子供からお父さん怒ってあるけど、わしは怒ってへんよ。いつも怒っとる。何で怒ってるか、何を怒ってるって言うわ。周りから怒られてるよ。誰が悪いかって、私は悪いかな。怒られてるように怒る。親と子、嫁姑っていうのはそんなもんや。なあ、別に嫁さんの仕事が怒ってるわけがないけども、あ、嫁のために思って言ってることを嫁にしたら、本当に怒られたとかっていう天道の取り方をしてしまうのが人間です。まあ、だから、虚空のような、言うはニンニクの心を持って虚空のような大きな心。これが菩薩の親しみに近づく心です。これが体の上。で、次が第二が口の部分です。また、文殊師利、如来の滅後に末法の中において、この経を解かんとこすれば、もしこの法華経を人に伝えようと思ったら、安楽行に従しなさい。もしは口に宣説し、もしは経を読まんとき、願って、人および経前の咎を解かざる。少なくとも、この法華経を解こうと思う人は、あ、人の悪口やとか、お経本の悪口を言ってはいけませんよ。また所与の欲しを教慢せざり、他人の高悪長短を解かざり、証文の人においてまたなお称してその科学を解かざり、またなお称してその良きを判断せざり。この辺が面白いでしょ。悪いことを言うてはいけないけど、その次には良きを判断せざる。いいからと言ってそれを褒めたたえることもしてはいけません。またまた、恩恵の心を生ぜざる。これは恨んだりな、嫌ったりするような心を生じてはいけません。よく格のごとき、安楽の心を修するがゆえに、もろもろの聞くことあらんもの、その心に逆らわし。そういう心を持っている人の言うことだからこそ、人は聞いてくれるんですよ、という。わかる？ね？実践はできんけど、実践はできんけど、わかるね。あの人の悪口を言うような人、まあ、話としては聞いてて面白いけど、まあ、友達になりたいとは思わないよね。あんまりね。で、またよう思わしつこっちで、もうさ、まあ、こんな人の許可とくのがどんどんやってええやからしゃあないな。ある衣屋さんがあってな。で、うちへ来たら、もともとこのお正月はこうですよとかな、お坊さんの悪口は、で、このお坊さんで、あ、そうか、そうか、いや、あんたら商売やから、そんなあまり人に言わん方がええで、いや、もうどこでもどこでも、お正月やから言うてるんですが、二度とでは言いません。お坊さんは商売人ですわ、いい人ですわ、っていう子供やから、いや、この子供屋さんは、他のとこ行ったら、わしのこともこう言うてるんちゃうかな、と思うな。
な、やっぱしな。
だから、もうその人の話があんまり伝わっとこうと思う。だから、もろもろのことあらんのも、その心に逆らわり、こちらの言うことを聞いてもらおうと思ったら、少なくとも信頼をしてもらうためには、人の長さん、 を言わない。それやたら褒める人もある。うん、あれも嘘やんと思ってた。だから、良きをなお、名指しで悪口言うのもいけないし、名指しで褒めすぎるのも良くない。これは難しいところやな。で僕、今、日本で一番いかんのがね、あの日常語で、もうお若いですねっていうのが褒め言葉やという社会風潮になったのが一番いかん。もう年寄りに自覚がない。でもう若いと言われるために苦労してる人が多い。私はもう化粧をしたり派手な服着てな、この間も新幹線で帰りに80のおばあさんが派手な服着て、でもなんで責任を取ってあげたいう話したやん。あの時以来ね、もう言うことは来たんですよ。今年の割に若作りしてられますね。こんな失礼なこと言ったら、また人の長短を超えてることになりますけど、その若いっていうのが、その肉体的な若さやなくて、精神的な若さは大変大事なことやし。お若いですねっていうのは、これはものすごく重要なこと。で、肉体的にお若いということは、これも素晴らしいことで、いつまでも若くて元気であるということは、いいことなんやけど、精神年齢が若い。精神年齢を若く。昔の人は、80なんてももう5、60にしか見えない、伯爵とした人があるけど、その人は5、60に見えても80 の、 人格もある。ところが今違うねん。もう お母さんと娘さんとは言ってて、どっちも兄弟みたいって言われたら嬉しいなってな、お母さん耳に穴開けてさ、茶髪にして、うん、で、歌手の後追っかけて、キャー言うたりさ、どうして考えよと言ったんだけど、そういう精神年齢の若さまで求めてしまってた。したがって、それの子供はね、10歳若くなりたいと親が思ったら、その子供も10歳若くなりたいと思ってると思った方がいい。だから20歳の子が10歳程度の知能っていうか、精神年齢しかないから、殺人は、おかつは、うん。そのくせ、今の若いもんは言うてんねん。今の若いもんは言うけど、あんた何やねんって言いたい人おいで。でも茶髪の子が、若い子が言うおばさん茶髪だね。で、私は大人やからええみたいなところがあったしな。どうも日本が今おかしくなってる。でこれはやっぱり褒め言葉、散々言ってる言葉がお若いですねっていうのが褒め言葉のように思ってしまってる。それは肉体的精神的に若いっていうことを褒めてるのはそれでいいけども、その言葉を言うがために心得違いをして昨日まで若くなって、もう27歳で娘さんが亡くなったのとかありますで、お葬式に行ったと。で、今もお大会に行って、もう周りがスヌーピーのぬいぐるみだらけ。で、この人が可愛い子にスヌーピーが好きやったら、27歳にもなってスヌーピーはないやろって。だけど、それが自慢。親も。だからもうね、お箸までスヌーピーだから。うちの孫でももうスヌーピー飽きよったで。だからその大人相手のおもちゃ屋さんがものすごく多い。おとついも東京へ行ってて、もうお若いだったんで、おとつい東京で京都駅で時間があったので、また孫の土産買いに見に行こうかなと思って、土産屋さんやって、もう二十歳代の子ばっかり、こんな小さい子はおもちゃ屋に、それは時間帯っていいと思って、時間帯でいないかもしれんけど、もう、何もなし。うん、いや、知らないかな、観覧車だけ持ってきた。怖い怖い。近いやん。なんで命かけてこんなもんに。ぶつぶつぶつぶつ。それしかしかしないの、子供が乗れるの。うちらの孫が乗れるの。あとはジェットコースター、そんなばっかり。で、行ったら、空気を入れた、こんなビニールの犬、 手足の長い犬のお人形あるやつ、うん、あれをみんな背中に、みんなじゃないけど、
うん、
10人に1人は背中に取って歩いてる、
うん、
あれは何やろうな、どっか行ったらもらえるのかなって言って、それを観覧車終わって行ったら、ゲームセンターで、そのゲームで何点以上取ったらそれがもらえる。あれない、電車なんか恥ずかしいやろな、もうそれを抱えてる子やとか、おんぶしてる子、男の子と女の子2人でそれ背負ってる子とか、抱いてる子とか、大事そうですな。もうだから、本当にこれから日本どうなっていくやろうな、と思うな。もう東京大学で全部ビデオで映そうとするやつがいるだろ。そのお金使って何しに行くんだろう。もうそんなレベルで、そんなレベルにいるっていうことは、親がそのレベルだと思う。だからもうね、精神年齢というか、もうそれがものすごく落ちてきたな。だから若いですねって褒めるのはね、僕これ、褒め言葉や褒め殺しじゃないかと思うな。うん。だからもう僕は若いなと思っても若いですねって言わんとこうと思って、日本の挨拶の中から若いですねはもう何言ってほしいな。これがひょっとすると、そんな社会状況を一つ表している。破壊されてるのが分からんのかな、喜ばれたのかなというのは極論かもしれんけど、でも今小学校で私が PTA の会長をしている時のお母さん方の世代が今私も年取ったんやろと思うけど、見てると本当に髪の毛の色の黒い人は少なくなりましたね。小学校のお母さんの姿かなと思うような人が本当に大勢おられます。それは時代であって流行であってファッションやから、ファッションもいいし流行もいいけど、それによって精神年齢が下がるのは女性なかったのね。で、私が髪の毛を伸ばしてて時々も泣くまで、僕は一生のうちで夢は髪の毛の長い髪の毛がこの辺にこう目にかかってね。分けるっていうのが、テレビの宣伝で奥さん演じに染めてくれる。あれでもええから、こうやってこう髪の毛を、私の同級生で頭のいいやつを待たなれっていう、それがそうやったんですけど、もう立てんの、すごい。俺見てた、俺で憧れて、大学卒業論文できるまで髪の毛伸ばそうと思って、だから2度過去に2度あるんです、伸ばした。一度は荒行出てくるまで髪の毛からなかったで、もう一度は大学の卒業論文を書けるまで、一面談に登ったりして論文を書いたんです。で、やっとパッとできるかなと思ったら、これぐらいの長さで、それでやったら全体がガサッと動くだけで、髪の毛硬いから、っていう意味かな。その時にうちの、親父に言われた。で、髪の毛伸ばしたいかって言われて、いっぺん伸ばしてみたいなと、このまま置いとこうかって。そうか、心に隙ができたんやなって、心に隙ができた、そうそう、そういうスタイルを考えるようになったり、余計なことを考えるようになったということは、今まで仏教を勉強してなきゃならないのに、仏教を勉強するっていうことで心が埋まってるはずなのに、髪の毛伸ばしてみたいとか、あんなふうにしたいとか、欲しいとかっていう隙間がどんどんどんどん。だから、もう別に伸ばしてもいいよと言われて、言われたけど、そう言われた時に鼻と気がついて、まだ散髪したりとか、だから、姿ではない、姿形ではないというのも事実だけど、姿形によって、人間の心までが左右されるというのも、これもまた事実です。坊さんが子供着て歩いてる時と洋服着て歩いてる時とは絶対気持ちが違う。ボロは着てても心はにじって口では言うてんねんよ、言うてるけど、やっぱりいいものを着てる時と悪いものを着てる時と差はあるやろ。やっぱり 正月で、もう今はこの正月に限らずけど、下に並ぶ上までちょっと綺麗なのが来た時は、なんかこう、心がシャキッとする思いになる。涼しい新年を迎える時には、子供の時にはちゃんとした今の着替えるように、僕らが用意してくれたもんですよね。たとえ次が朝日に、まあ、そういうもんやろうなと思うけど、今はだから、だった形が、もうそんな時代になったからかもしれないけど、茶髪でも柄のあるものやったなと思っても、実に利口がいたりの、
うんうんうん、
だから、もちろんな形では判断できない時代なのかもしれないけど、うん、でも、しつけっていうのは、文字が身を美しくと書いて、しつけというわけだから、
うん、
何かそういうものがあると。だから、日本のテレビで報道して、この間も、福田が言うてたな、100万とか何百万、金払うたら、どうなりたいって、うん、なんかな、美容整形とか、整形とか、なんか、なんか、大きな会社やらしいな。あ、エステ、エステ。
うん。
しゃれたことはしてるな。エステサロン。
うん、うん、うん。
あんなところに男も金出していけるね。
うん。
私の知ってるお坊さんは、日焼けサロンに通って。
うん。
坊さん忙しい海水浴行けへんからな。
うん。
で、夏場は、夏受けの方がいい。蛍光灯みたいなの下に入ってき
て
るだけ、
うん、
ね、これ何も
いいよ、
わざわざ話だって、
そういう人もあるんだけどな、心好きだらけと思ってしまう、そういう人を見るとまあでもそういうことです。だからそういう人の話を聞こうという気もしないし、もうあの人があんなこと言ってるけど口ばっかりやと思われてしまいますよね。だからもろもろのつくことあらんもの、その心に逆らわし、言うことを聞いてもらおうと思ったら、自分の行動が言うことを聞いてもらえるような行動をしてなきゃったらいけませんよということです。だから私はよくこれを取って人にも言うんです。会社の社長さんや AI さんの話を言ったとき、もう今の若いもんがわしらの言うことを聞いてくれよって言われて、それは若いもんが悪い、違う、言うてる側が悪いんだ。言うてる側がちゃんと立派な人であれば誰でも話が聞く。だから話を聞いてくれない人間を責めるんじゃなくて、自分の話の仕方が悪いというところを反省せんかぎり、いつまでも聞いてもらうのがいいよって言い方するから、もう二度と呼んでくれませんね。次は14の38。難問するところあらば、症状の方を持って答えざれ。ただ大行を持ってために下説して一切引きを得てしめよ。でここでも大行を持ってっていうふうに書かれていて、法華経を持ってては書いてられませんよね。でこれは法華経の本本ではないからですね。でただ少女大行しか書かれておりません。でこの少女の方を持って答えたい。だから質問された時に答えるのに大行で答えなさいよということです。でこれは坊さん方がやっぱり特に心がけておかなければならないんですけれども、ついね、占いで答えたりね、気学で答えたりしてるお坊さんがおられます。でもう今1年中の大不教師と言われて、お寺では呼ばれますが、あちらこちらの会社の研修会に回ってる立派な立派なっていうか有名な本を出してられるお坊さんがおられるんですが、この方は仏教のや法華経の話があまりされずに全部気学の話をされる。で今年は運気がこうやから、でそれで人気 で毎年本を出してられて、今年の運勢みたいなっていう一年生のお坊さんがおられるんです。もう有名な方ですね。一年生の一年生新聞にたまに投稿もされますし、もう誰も偉すぎて注意する者がいないんですけど、もうちらっと言いにくいのは私ぐらいです。だからそれは少女の方というより、むしろ下等の方を持ってと言われるんですよね。だから方便としてそれで使われるのがいいけども、その今年は運気がこうだから、法華経に従ったこういう生き方をしなさいよという取り方ができるならいいけど、今年は運気がこうやから、向こうの方角へ行った準備をしなさい。なんやねん、それは。だからこの辺が気をつけなければならない。法華経にそう書かれているかどうかということを常に自分で求めていたんです。だから質問があった場合に、その質問に答えるには法華経のどういうところを使ったらいいやろうというので法華経を読むわけですよ、私たちは。でお説教の一番悪いパターンがね、これは全 また12月にも不況実践講座やるんですけども、うん、私辞めさせて言ってるんだけど、うん、教える講師の先生方の一人が私なんですけど、うん、一杯のかけそばっていう話がありますよね、子供のおそばを食べたり、そういう話があると。でこの話をするのに、ご異分と法華経はどれ使ったらよろしいかっていう質問が多いんです。でこの話をするのに、法華経とご異分はどれを使ったらよろしいか。これは反対やでっていう。法華経にこう説かれてることをどのように伝えたらいいかという考え方をすべきであって、新聞にこんな記事があったから、この記事面白そうやから、その記事話すのに、法華経とご異分を必ず入れなさいっていうもんやから、この話するには どんなご異分があります、どんな法華経がありますっていう質問してくるわけです。で、教える側もそういうふうに教えるわけです。だから私と逆やから、私らしいな。だから私の資料を今作ってるんですから、その資料も私が作って、配る。だから皆さんの各講師が資料を私の方が送ってきて作ってるんですけど、ご異分と法華経だけが載ってるのは私だけ。あとは話し方はこうとか、ああとかなので。だから今の、お坊さんのお説教の多くも、経典に照らし合わせて社会現象を見るんではなくて、社会現象を通してお経本にどう書いてあるかなっていう見方してしまうと、まあ、私たちもついついそういうことがあるけどね。で、それは、ややもすると、こういう、症状の方を解くのに、むしろ大症状でその話を大状を持ち当てようとしたりする嫌いがあるんで、また、文殊師利菩薩の方たち、後の末世の法滅戦と骨戦の時において、この経典を受持し、読持せん者は、嫉妬、天皇の心を抱くことがかつ、いや、こうはないな、あんなってますか、食べてるな、いや。だからの、あがよく見えない。46ページ、46行目の嫉妬天皇の心を解く、この嫉妬を持ってはいけないというのは、これは分かりきってるんですけどね、嫉妬の心を持っているつもりはないけど、嫉妬していることがよくあるよ。で、自分では嫉妬していると思ってんの。嫉妬していると思ってないけど、嫉妬の心を持っているというのはね、やっぱり何かの時に羨ましいなと思うやつ。羨ましいのと嫉妬とは別やと思うけどね。羨ましいってのは嫉妬心から出てきてる気持ちやね。どうも。違うかな。羨ましいなと思う。嫉妬に狂うことはないけど、嫉妬心があるから羨ましい。1億円払った人があるとありえな、
思うわね。
そう思うやろ。これは嫉妬心やろ。でもそんなのを持ったらいけないというのも出てくるんだからしゃあないですね。だからそういう時に、あ、こういうのも嫉妬心かもしれないなと自分に言い聞かせる余裕を持つことだよね。日頃だから嫉妬天皇の心を抱くことなかれだから持ってはいけないと言われてるけど、それは持たざるを得ないし、これは当然 誰しもあって、あることですけど、それにとらわれないためには日頃そういう心がちも必要だ。また仏像を学する者を興味し、軽んじて悪口し、その長短を求むることがなれ、もし、陸、陸に奪足奪いの証文を求むる者、百事物を求むる者、菩薩の道を求むる者、これを悩まし、そして、それをして、理解せしめて、その人に語って、何だし道を去ることはなはだ通し、ついに一切出世を得ることはたわり、ゆえはいかん、何時はこれ、法律の人なり、道においていけないなるがゆえにということを売ることなかれ。これは悪口の例が載ってるんですね。だから、悪口を言ってはいけない。またまた諸法を懸論して上京するところあるべから、これはもう私たちがしょっちゅうするんです。坊さん同士は諸法を懸論して空とは何か、ああだこうだって、ね、所詮非常の空論で終わってしまうんです。それであいつの意見を任せようと、俺が正しいとかで競争するんだけど、こんなことしたらあかんって言わない。でもそれによって学んでいけるという部分もあるんですけどね。また一切修行において大悲の思いを起こし、もろもろの如来において慈悲の思いを起こし、これで慈と悲が二つに分かれてます。大悲の思いを起こし、もろもろの如来において慈悲の思いを起こし、 で、お父さんのことは自分、お母さんが自分と言われますね。そういうお経上にそういう感じですね。自負の思いを欲し、もろもろの菩薩において、大師の思いを欲してし。それは、お釈迦様、仏様をお父さんのように思い、その仏様の教えを伝える人を大先生のように思いなさい。こういうことですね。だから、たとえ、嫌いな坊さんが話をしていても、先生のお話を伺っているという気持ちを持ちなさいよということです。その前にちゃんと坊さんの悪口言うかなかって書いてあったよ。言うたらあかんでよ、悪口。次、十方の諸々の大菩薩において常に人心に苦行を礼拝すべし、一切衆生において平等に法を説け、法に準ずるをもってのゆえに、多くもせず、少なくもせざる、ないし深く法を愛せる者にはまたために多く説かざれ、ここのところで。それがね、なかなかまた難しい。私らの立場が言うとですよ。常に人心に苦行来圧し、一切衆生において平等に法を説け。この辺はいけるんです。だから信者さんであろうと、信者さんでなかろうと、大人であろうと、子供で、あろうと、もう宗教嫌い言うてる人であろうと、同じように法を説くことができる。だから平等に法は説いてるんです。で、法を準ずるを持ってのいい。で、多くもせず、少なくもせざれ。ここが時々難しい。多すぎんね。で、お布施が多いからたくさん。お布施少ないから少し。これ、お経を読むのも、お布施が多いから長い。お布施少ないから短い。こんなことしてません、坊さんみんな。だから終わってからもらうんやったらわからない。だから多くもせず、少なくもせざれ。ところが、やっぱりついついな、お布施帰ってきてから見てお布施が多いところは、あるいは法事をしてお布施たくさんくらはった時には、今年はった時、特別ちょっと大事にしようかとかな、そんなふうな思いを起こしてしまうことがあります。したがって私は、お布施は見ないことにして、ここでお供えをもらってますけど、私は見ないことにして、これは女房の仕事です。だからお金は全部女房に握られている。どんだけ寂しい。だから特別寄付が多かった人、少なかった人、一切共謀は、差別はしてないつもり、みんな平等にしているつもり、つもりなんやけど、人間やからな、ひょっとしたらそんなことが出るかもしれない。でも、法を持てず少なくもないし、深く、で、ここで、深く法を愛せん者にも、またために多く解かされる、この辺が難しい。やっぱり熱心な人にも一生懸命言うてあげようと思って、特別、親切、根節に法を説いてしまいますね。でも菩薩はそれはいけない。もう熱心であろうと、熱心でなかろうと、だからこの不分別っていう、平等っていうことを、こういう解き方をしているんですね。だから平等を、我々の言う平等っていう、もう熱心な人には熱心な人に、何をそこを言い上げたらと思うのに、ここではこんな解き方ができたから、で、文殊師、この菩薩まかたく、後のマステの方面、戦と発戦の時において、この第三の安楽行を成就することあらん者は、この法を解かんとき、よく濃乱する者なけ。その第三が心の問題ですね。嫉妬やとか、愛するとか、ね、心。心不義の、心不義の部分ですね。で、よき同学の共にこの経を読受する上、また大衆の鹿も浸って享受し、引き終わってよく保ち、保ち終わってよく受し、受し終わってよく解き、解き終わってよく書き、もしは人をしても欠かしめ、教願を供養し、苦行を尊重、散断するようへ。ここで教願供養っていうのが初めて出てくる。目標門を供養する。仏像を供養するとか、塔を供養するっていうのは非常にあるんだけど、目標願っていう。だから、保険証を旅行人より苦心に至るまでよく保ち立てまする。あるいは無常人の時にお経文を持ち上げたりしますが、その教願を供養する。だからその教願を受け取り受けせ著者しなさいというご主法師がこういう形で書かれている。その次は誓願安楽行ですけど、もう4時になりましたので今日はここまでにして、次回これとこの続き3回に分かれたもんですが、こんな調子でやってたら、でも実に興味深いというか、具体的に法華経の中でもいろいろと説かれているところですので、ちょっと丁寧にやりすぎます。はい、ご苦労様でございました。
ありがとうございました。